Mobile Update。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組、モバイルアップデート、略してモバアプ。こんにちは、リプロの柏木です。
こんにちは、リプロの稲田です。
今週もよろしくお願いいたします。いや、今日12月24日ですよ。
はい、あっという間でしたね。
いや、早すぎる。今年、いつの間にかだわ。
なんか、意外とクリスマスイブ、みんな会社来ないんだなって、ちょっとびっくりしました。
あ、そういうこと？休み？
うん、意外といなかった。
マジか。すごい、リア充が多いっていう感じですか。じゃあ、クリスマスが明日ということは、つまり、アドベントカレンダーも、今日含めてあと2日ですね。
はい。でも23日分まで投稿はされているので、今日は基本的にはアプリマーケティングアドベントカレンダーの部分のおすすめの記事とかをピックアップしながら、まあ、抽象化した学びとかを取り上げていければなと思っています。
よろしくお願いします、うん、はい、ということで、そんなおめでたい日にですね、今日はなんとスペシャルゲストが来ております。
お、誰だ、
このクリスマスイブの素晴らしい日のスペシャルゲストはこちらです。
どうも、レイアックスの伊藤です。なんだこれ。
お久しぶりです。
いや、呼んでいただきありがとうございます。まさか自分が立ち上げたポッドキャストのゲストで呼ばれると思いませんでした。いや、まだ続いてて本当に、はい、ありがとうございますというような感じですし、出れて嬉しいです。はい、
はい、ということで、今日はレイアックスの伊藤直樹さんに来ていただいています。
簡単にあれですかね、自己紹介した方がいいですかね。はい、レイアックスの伊藤と申します。今レイアックスで、SaaS の事業ですね、マーケなどをやっております。もともとリプロに5年半ぐらいいまして、でそのマーケティングもやっていたので、なんかその一環で、稲田さんとこのモバアップも立ち上げて、で辞めるってなった時に柏木さんにほいって渡して、そのまま去ったというような感じであります。はい、ちょっとアプリ業界のゲストではもうなくなってしまったんですけれども、頑張ってキャッチアップしたいなと思ってます。
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。
で、今日なんですけど、改めてアプリマーケティングアドベントカレンダーの注目記事というか、いくつか記事をピックアップしながら、そこから学べることに関して取り上げていこうと思っています。で、どうですか？やっぱ23日間経ったんですけど、去年と比べてもやっぱり記事の内容めちゃくちゃパワーアップしてるなと思っていて、で別にそれは新しい方が入ったからっていうところもあったりするかもしれないんですけど、別にそんなにメンバー変わってなくって、メンバー内の多分記事のレベルめちゃくちゃ上がってるなと思っていて、なんかそこはすごい、なんかすごい上から目線になっちゃうけど、すごい嬉しかったな
めちゃめちゃ学びしかなかったですね、私も。
そう、あとでこの後取り上げていくんですけど、なんか実は根幹のテーマはつながってるみたいな記事が結構いっぱいあったりして、そこがなんか具体の事例がたくさんある中で、そこがつながっていって抽象の学びができたみたいな形になっていて、すごい今回の勉強になっているなという感じです。
素晴らしい。
はい、シンプルに2年続いてるのと、毎日ですよね。
毎日です。
全部埋まったっていうのが、いや、すごいですね。主催もお疲れ様でした。
来年もやりましょう。
いいね。
はい。で、今日に関しては3つのテーマに分けてちょっと取り上げていこうと思ってまして、まず1個目が明日から実践できる系のティップスですね。に関して取り上げていければと思ってます。で、2つ目が結局どういうことをやればサービスが成長するのかっていうところに関して取り上げている記事がありまして、結構本質的な記事なんですけど、まあ、要はユーザーのコアグロースサイクルっていうんですかね、ここに注力することがどれだけ重要かって話をしているような記事が何記事かやっぱりあったりしたので、そこに関して取り上げていこうと思います。で、最後はもう少し抽象的な内容で、全体的なプロダクトマネジメントに関する話も今回かなり多かったというのも、今回 PM の方むちゃくちゃ多いんですよ。まあ、マーケティングアドベントカレンダーって言ってるので、なんか結構プロモーション系のイメージされる方多いかなと思うんですけど、僕はやっぱそこは結構否定派で、しっかりとプロダクトも含めてプライシングプレイスとかも全部含めて 4P 全て網羅するのがマーケティングだと思ってはいるので、あえて今回お声掛けしたのはだいぶ PM の方は多かったりはするので、まあプロダクトマネジメントに関する抽象的な学びとかを今回はシェアしていければなと思ってはおります。という感じでやっていければと思います。
おい、
おい、
じゃまずは明日から実践できる系ですね。具体的なティップスが結構多かったりしたので、そこに関してどんどん取り上げていこうと思います。時間もそこまでないので、早足になっちゃうかなと思いますが、まず1個目が、リプロの佐々木さん。リプロの佐々木春樹さんですね。
はい。
佐々春さんの
新卒の佐々春。
はい、これが3日目の記事ですね。でタイトルがすぐにできるユーザーセグメント設計ともったいないマーケット開放という記事ですね。まあ、簡単にどういうことを書いている記事かというふうに言うと、施策を打った際に全体としては効果がすごい出てるというふうに見えたとしても、実際に効果が出てない部分と出ている分という部分はその中には絶対存在するわけで、そこをちゃんと切り分けないと施策の本質的な効果って見えないよねというふうに言ってる。まあ、当たり前のようでありつつ、意外と間違えてしまうようなところをついているような記事になっています。これは結構やっぱり柏木さんとかもあるんじゃないですか、実感は。
いやそうですね。まず、こういうアプリマーケやるときにハマる罠っていう感じですよね。
もうこのイラスト屋の画像が分かりやすいですよ。
101% 改善したとしても、半数が 200% 改善してて、半数は 50% 低下っていう可能性もあるってことですね。
結構やっぱメールマガジンとかもそうだし、プッシュ通知とかもそうだと思うんですけど、全体配信ってまだまだ多いじゃないですか。でも絶対やっぱそういうのを嫌だと思ってる人もいるわけで、なんか前中澤さんとかからも言ってたと思うんですけど、なんか GDO とかでメールマガジン配信するときに、コアユーザーとかだとなんか毎日5通ぐらい送ってももっと送ってくるよって言ってくるらしいんですけど、むちゃくちゃライトのユーザーとかだと1通送っただけでオプトアウトされるみたいな話とかあったりして、だいぶやっぱり違うんですよ。受け入れられる情報の量とかっていう部分も変わってくるので、その点でもやっぱ全体配信ってまるっとまとめて数値見ちゃってるので、絶対うざがってるユーザーいるってことを考えてセグメント切っていくっていうのは大事だなっていうのは思いましたね。
ファンユーザーだったら何通でも来てもいいよみたいな、ファン化してますもんね。確かにそういう視点もあるな。
そういうのも大事だなと思いましたね。
すぐ使えるセグメントの考え方もあるので、うん、ぜひぜひ使ってみていただいて。
はい、で次が4日目のイリーさん、チョンピーのイリーさんですねの記事で、タイトルがユーザーインタビューの現場で明日から使える Tips 集。これも本当にもう明日から使えるって書いてると本当に具体的なノウハウでめちゃくちゃ勉強になる、うん、
実際のもう聞き方とかレベルまで書いてくるっていう感じですよね、
だからめっちゃ細い話だと、ユーザーインタビューする際に結構会社の T シャツとか着てっちゃうみたいな人いると思うんですけど、あれやるとなんか事業者側とお客さんっていう関係性になっちゃうから結構身構えちゃうから、それやめた方がいいみたいなことも書いてあって、
むちゃくちゃ、まあでもすごい気をつけた方がいいポイントではありますね。確かに。
だから今も僕ら各自のバーチャル背景でやってると思うんですけど、バーチャル背景とかもやっぱ身構えちゃうみたいな話があったりして、
なるほど。
確かに。特にチョンピーさんの場合ってお客さんっていうのが飲食店の方だったりするので、あんまりこういう商談とかに慣れてない方っていうのもあるから、その辺は重要だねって話されていて、
確かに確かに確かにそうだね。
インタビューだけじゃなくて普通にクライアントワークでも使えるよね、
うん、って
思いました。いやー本当相手のフィールドに立ってちゃんとね、会話の導き方とか細かく書いてあって、
めっちゃ細かい
勉強になりますって感じだった。
これもぜひ、
いや、すごいいいっす。
次は19日目の投稿で木下さんですね、グッティア木下さんのハイパーカジュアルゲームのマーケで改善すべき指標とその対応方法のご紹介というところで記事を書いていただいております。結構ハイカジュっていうところで博打的な要素もあるんですけど、その中でもどういうことをやればいいのかって話を書いていただいている感じになってるんですけど、その中でも今回取り上げたいのはおまけって書いてる部分のお話で、ハイパーカジュアルゲームのマネタイズ SDK のテックスタックみたいなものをまとめていただいています。
おまけで標準装備を教えてくれる。
これでなんかここだけ切り出してちゃんと書いたらなんかすごい重要ありそうですけど、
あれかあとネットワークで結構書いてもらってるんですけど、そこの特性だけまとめるとかに全然価値あると思うし、
うん、いやーこの辺はね、我々もちょっと、我々って言わないかも、リプロさんももうちょっと透明の領域でもあるじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、 けどね、お客さんに聞かれることもたびたびあったりもするからすごいいいです。
これはね、メディア系とか広告マネタイズしてる方は必見かなと思うのでぜひ見てみてください
。うん、そう、ね、めっちゃいっぱいあるんだな。
全然この辺の特性もわかんないんで、その辺は勉強したいですね。
そうですね。よく言われる、その、アジャストアップスライヤーどう違うんですかみたいなところとかね、細かいところまで言われると、ちょっとうってなる。
わかんない。
僕らで、うん。いや、勉強になる。
で、次が、ガンマ福西さんの投稿ですね。去年に引き続き投稿いただいております。そのための投稿で、1人のユーザー行動を観察することで得られる発見と共通認識、体験の偉大さという記事で書いていただいています。これどういう記事かっていうと、いわゆるユーザーエクスプローラーですね、うん、を用いて、ユーザーがどういうようなスキルをたどってコミックを読んでるのかっていう部分を N1 でどんどん分析していって、そこに潜んでる課題を見つけましたっていう話になってますと。まあ、結局そのデータだけ見ちゃうと、丸まったデータだけ見ちゃうと、結局背景にどういう意図があったのかって全然分かんないじゃないですか。ガンマさんの例で出されてるのは、ある漫画をストーリーごとに連続で読んでる際に、本当はストーリー読み終わったらそのまま次の話いけるのに、わざわざ作品画面の方に戻ってから行ってるみたいな部分がユーザーエクスプローラーが分かったから、じゃあそこの繊維をもっと円滑にするための施策を考えなきゃいけないよねみたいな部分の共通認識をチームで取られたって話で、なんかここは本当具体事例も踏まえながらめちゃくちゃ参考になりました
ね。うん、N1 やってるとこ多いけど、チームでちゃんと見て共通認識持つっていうのがちゃんとしてますよね。
その最後でも書かれてるんですけど、みんなで一緒にやろうっていうふうにやっぱ言っていて、まんまさんとかで確か週1でやってるらしいんですよね、これ。みんなで、週1でチームメンバーで集まって1人取り出して見てみて、課題ここだよねって部分を共通認識持って自宅に取り組んでいくっていうサイクルを回されていて、これはなんか別に漫画アプリに限らずいろんなアプリでできる話だと思うので、明日からこれまさに実践かなと思いますね。
これはいいですね。しかも私は福西さんと今回セプテーニグループ全体の執行役員とかも確かなれてたんですけども、なんかそのレイヤーの方がこういうなんめちゃめちゃ泥臭いというか、うん、ちゃんとユーザーと向き合ってるみたいなところが個人的にすごい胸熱だなと思います。
まあ、やっぱもうユーザーと対話するって部分をどのレイヤーに行っても重視するってのは大事ですね。はい、あと最後、明日から実践できるの部分で取り上げるのが21日目のタイミー中川さんの投稿ですね。スタートアップで確率思考の戦略論を実践してみた話、市場構造を方程式で表してみたら事業成長に貢献するアクションが明確になったっていう話ですね。これ元ネタが森岡剛さんの確率思考の戦略論という、まあ、名著ですねをベースにしてるんですけども、それを実際にタイミーさんでやってみたって話で、やってみたらもすごいけど、かなり高精度に出ていて、それもすごいなって感じですよね。
そうですね。いや、川さん、本当すごいんだよな。それしか出てこない。僕、ペット、ポッドキャストとかも、過去回で、オーバーフェイトさせていただいたりしたんですけど、こういう数字も操れるしね、マスマーケも強いしね、すごいな。
でその結局やってることとしては、売り上げ上げるためにはどういう数値をどれぐらい上げればいいのかっていう部分が今までって結構やっぱり数値遊びになってたところを、このモデルを用いることによって、現状の数値こうだから、そのためにはこの数値をこれぐらいドライブしなきゃいけないよねっていう部分が事業部全体で共通認識取れるようになったっていうところなんですよね。ここはなんか僕もすごい確かにやっぱなって、やっぱ事業計画とか作ってるともう数値遊びになっちゃうんですよ。
なるほど、
決めじゃないですかその辺ってなっちゃうんですけど、でも特にあるのがその認知広告とか打って認知上げに行きますみたいな話あるんだけど、じゃどれぐらい認知あればいいのみたいな部分とか、じゃどれぐらい広告投稿すればいいのみたいな部分の話とかって、なんかもうバクッと何億円とか何千万みたいな話しかできないかなと思っていて、でもこのモデル用いてあげることによって、じゃ認知率こんぐらい上げるあれば今の売上達成できるねっていう部分のモデリングができるようになるので、そこの部分の費用感とか事業計画の蓋然性とかが書かれるっていうところで、これはなんか確かに明日から実践できる、できるかできないかを置いてやった方がいいっていう内容かなというふうには感じました。
実際の誤差はほぼなかった。
いやじゃあすごいですね。まあ大体マスマーケとかだと、まあこう指名検索のリフトみたいなところとか、まあ、あとサービスの CV まで行かなくても LP への着地みたいなところとか、まあその辺で取れたりすると思うんですけども、さらにその手前のこう知っているっていうところの定量化は本当に僕らも正直まだできてないのでやった方がいいなと思ってますし、結局にそれをやるためにはなんですかね、定期的にこう認知調査とかもある程度なんかバイアスがかからない状態で実施するっていうところまでやりきらないと多分ズレが生じちゃったりもするので、なんかそのこう裏側のやりきりみたいなところとかも含めて多分すごい仕掛けられてるんだろうなっていう気持ちです。
特にそのタイミーさんの場合はデジタルサービスってところもあるので、プレファレンスの部分っていうのがだいぶ取りやすい、利用回数とかなんか取りやすいっていうのがあるので、逆に言うとそこの部分とか我々のような B2B SaaS とかがどういうふうにやっていくかっていうのはなんかもう少し考えようあるかなって感じがしますね。
そうっすね。いや B2B 僕はリプロの時に認知出したこともありますけど、やっぱどうしてもそもそもアンケート会社にお願いしようとしてもこうですね、アプリの担当者だけにアンケートお願いしますっていうのは絶対お願いできないし、うん、自社でハウス作ろうとするとどうしてもこう偏った人たちに対してしか回答をお願いできなかったですよ。結構まあそうですね、トラックはむずいなっていう印象は正直あります。
B2B だとまた違うん
ですね。B2B だとリアルが関係、ね、この辺はやっぱ勉強になるんじゃないかなと思いました。というのが明日から実践できる系の話でまとめてみました。で次のテーマがユーザーのコアグロースサイクルを伸ばすことの重要性に関する話。なんかいい感じにですね、2日目の岩田さんが投稿した記事が序章となって、その後なんかコアグロースサイクルを伸ばすことが重要って記事が何記事か出てきたので、すごいなんかテーマ性を持ったアドベントカレンダーでよかったなと思ってるんですけど、ちょっとそこを見ていければと思ってます。で、まあ、ちょっとそれぞれ見ていくと、細かい話になっちゃうので、序章の話からしてしまうと、まず岩田さんが既存顧客マーケティングを考えるための新しい視点っていうところの記事を書いていただいています。2日目の記事ですね。でまあ、結局何を言ってるかというと、ユーザーを既存、特に既存顧客を成長させるためのステップってコアグロースサイクルに基づいてやんなきゃいけないよねって話を最終的にはしていて、コアグロースサイクルっていうのは絶対に既存ユーザーが通るであろう、で通ったことによって利用頻度が上がるであろうっていうところのステップを表してまして、例えばこれアスケンさんを例にとってるんですけど、アスケンさんの場合って、まあ、体調管理アプリ、食事管理アプリなので、まあ基本的には毎日3回トリガーがあるとっていうのが、まあコアサイクルがある上で、そこに対して今日取った食事ってどういう風な数字だったんだっけっていう部分の分析っていうサブサイクルと、今日投稿した内容に対して、今日頑張った内容に対してコミュニティがいいじゃんっていう風に反応してくるようなコミュニティというところのサブサイクルにっていうところを回していくことによってユーザーはどんどん定着していくよねっていう部分のサイクルを表していて、こういったサイクルはやっぱプロダクトを成長させる上では絶対定義しなきゃいけないし、その中でどの KPI をドライブするかっていうのもちゃんと注力をしないと意味がないよねって話をされていますと。でそれを実際に実践されている企業さんが今回ちゃんと書いてくれていて、それがですね、6日目のラジオトークの本田さんの記事と、10日目のレコトリ、
レコトリですね、
レコトリの川野さんが書かれていますと。でこの方たちがどういうことをやってたかっていうと、矢田さんが書いてるような序章で書いたような内容と同じで、しっかりとコアグロースサイクルって部分をそれぞれの会社で定義されていますと。
そうですね、なんか源流はノートの深津さんとかの感じがする、う
ん、ラジオトークさんの場合でいうと配信者とトーカーっていう2つのユーザー層がいるので、面白いトークが来てるからユーザーは集まるし、そこで反応もらえるから、配信者トーカーっていうのもどんどん活性化していくっていうコアグロースサイクルで書かれていて、でレコトリさんに関しても同じで、ここも結局コミュニティ型なのでインフルエンサーに対してファンがつくっていう構造なんですね、有効 SNS として。なのでまずは投稿ユーザーを増やしてあげて、そこに対して反応が集まれば投稿数も増えて、そうすると投稿してみたいっていうふうに考える人も増えるし、投稿数も増えるから結果としてユーザーもついていくっていう形のコアグロースサイクルが描かれていて、 ただそれを全部改善しようとすると結構リソースも分散しちゃうし、カウンターメトリックの影響もあるので、どれに注力すればいいか分かんないところがあったので、しっかりとどれに注力するかっていうのを絞られたっていうのが特徴になっています。結果として各社ともにすごい数値を今回叩き出しているので、ぜひこの辺の細かい数値周りとかどういうことをやったかっていうのは記事をご覧いただければなと思ってるんですけど、この辺のコアグロースサイクルというかコアな KPI 定義しなきゃいけないよねって話をされている記事もあったりしたので、そこをちょっと最後に取り上げると、それがですね、ウェティの平野さん、
はい、分析チームの方ね、
はい、7日目の記事ですね。タイトルが KPI はシンプルに作る王道なモデルをみんなで作るのがいい。これ結構バズってたんですけど、何を言ってるかというと、複雑な KPI とか作って勝手に作ってもしょうがないから、しっかりとみんなでボトムアップで作って王道なモデルを使ってシンプルにトラックしていくのがいいよねって話をされていて、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、なかなかできないじゃないですか。
あ、そう、本当それなんだけど、まあしかもレッティさんなんて結構もうでかいだろうからね、
めちゃめちゃ細かく最初作ってたっすね。
そう、なんかめっちゃセグメント切って、
はい、あーでも めちゃわかる、この感じ
わかる、そうやっちゃうんですよね。
5100要素はやりすぎだけど、
まあ、なんか僕あるのは、あの経営側から降りてきた KPI がまずあって、現場側も見たい KPI があって、でそれぞれの部署が見たい KPI っていうのがあるから、そこで掛け合わせていくとどんどん膨れ上がっちゃうパターンは結構あると思っていて、うん、頭では分かってるんだけどなかなか実践できないんですよ
ね。まあ、大事って言われる、だって キーパフォーマンスインディケーターだもんね。
KPI5100 ってどれがキー
だろう、キーが多すぎるよってなるけど、でもそうツリーとか作ると大体あこれもあれもみたいになる
よね、なっちゃうんですよ。だからそこのやってきたこの失敗があるからこそ のこの教訓だと思っていて、これは本当あの何回も読み返したい記事かなと思っているので、ぜひ皆さん読んでください。本当に当たり前の話なんですけどなかなかできないんで、それをレティさんがどういうふうにやってきたかって話はすごい勉強になるので、うん、
モデルも開発してたね、
はい。まあ、なんかここに関連する話で言うと、もう一個プレゼントすると、あのミナティブの坂本さんの記事とかもだいぶ参考になるかなと思っていて、
うん、
坂本さんの記事がですね、
はい、あれもまあ失敗談系ですよ、ね、
そうそう失敗談系で継続率向上施策で踏み逃げてきたアンチパターン3選って書いてるんですけど、まあ、ここで言ってることとしては結構キラナさんのノートに近いかなと思うんですけど、本質的な成長につながらないような KPI とドライブしても意味ないじゃんって話をされていて、例えばそのデイ1リテンション、デイ7とかデイ30とかってよく追ってると思うんですけど、まあ極端な話、そのタイミングでプッシュ通知打ったら復帰するじゃないですか。
うんうん、
じゃあその数値だけ見たときにリテンションしましたって言っていいかというと、意味なくって薄いユーザーしか集まってないんですよ。本質的にリテンションしてないんで。だからちゃんと KPI として置く際も、それが本質的な成長につながるかって部分の多分見極めは重要で、坂本さんが言われているのは、そのリテンションという定義自体もアプリ起動だけじゃなくて、ミラティブさんにとっての例えばそのコアなアクションという部分を置いてあげるとかやらないと本質的なリテンションって見えないよねって話をされていて、
うん、
だからこれはすごい本当本質的で勉強になりました。
めちゃめちゃ本質的を語ってる。
そうですね、正し
い、まあ、かみたいな、
うん、まあ、坂本さんは相当こうトップランナーだとしても、なんていうんですかね、ダウンロード数とか DAU みたいなのが、まあ、追っちゃダメですよみたいな話とかは結構前からだし、僕らも当然気づいてる部分だと思うんですけど、もうなんかそこは当たり前だし、なんならリテンションとかもね、そのままシンプルに見るのはアンチパターンなんですよっていう話をしてるのは、なんかすごいもう進化を感じるというか、指標のリテラシーのなんていうの、こう向上みたいな感じます、
うん、これはね、何度も読み返したいです、本当。
うん、そこまでこう考えられてる人がどれだけいるかっていう、まあ、あとそのなんですかね、リテラシーの向上というか底上げみたいな話でいうと、あれですかね、もうやっぱり C 向けだとやっぱりこうファネルっていうよりもサイクルっていう風に考えてる人の方が多くなってきてるんですかね、まあ、特にこう出ていただくような人たち、
なんかそういう傾向あると思うんですけど、でも一方でやっぱファネルっていうところとか、ファネル自体定義、うんあると思うので、
うん、
まあ、この辺の記事がその辺のなんだろう、まあ、リテラシーって言い方があんま僕は好きじゃないですけど、そこの底上げにつながっていいのかなと思っております、
ね、うん、いやそうですね、なんか 多分これも岩田さんが全然アドベント関連は関係ないところで B2B にも顧客体験サイクル必要だみたいな、はい、結構前に書かれたと思っていて、まああれってなんだろう、ハブスポットが2年ぐらい前に提唱してるフライホイールみたいなところと近いかなと思うんですけど、やっぱ B2B サーズの世界って実際にこう回転型で KPI 運営してる人ってほぼ聞いたことないですし、まあ弊社で AX とかも含めて基本的にやっぱりこうパネルというか、まあもっと言うとザモデルですね、うん、だったりもするので、なんか C のこう強い皆様がこれだけサイクルをしてるから、この流れがなんか遠からず B にも来るんだろうなっていう、うん、気もしながら今聞いてました。
そこを誰がやるかですね
頑張るぞっつってまあまあハブ操作とかねやってると思うんですけど、
はい、というのが2個目のテーマ、ユーザーのコアグロースサイクルに注力する重要性に関する記事ですね、取り上げてまいりました。で最後がもう少し抽象的な話で、プロダクトマネジメントのお話ですね、に関していければと思うんですけど、取り上げたい記事としては、そうですね、ちょっと全部取り上げることできないので、特に印象残ったものの話になっちゃうんですけど、僕個人的にめっちゃ好きだったのは、小田切さんの記事と、あとフリッツさんの記事で、小田切さんの記事が20日目の記事で、ファンと向き合うためのプロダクト三権分立論っていう記事で、なんかあの、最初の方、スターウォーズの話もめっちゃしてるんですけど、結局何が言いたいかっていうと、その、ユーザー、サービスが成長するにつれて、ユーザー層がどんどん分かれていくと思っていて、新規ファンを獲得しなきゃいけない中で、既存のコアのファンもいて、既存の普通の人もいるというところもあるので、それぞれに対する打ち手やらなきゃいけないよねって話をされていて、僕、その中で出てきた、その、三権分立論とか、何が三権分立かっていうと、改善、強化、創造っていう3つのチームがあって、改善チームっていうのは徹底したボトムアップアプローチによって、改善ですね、だから本当に細かい改善とかを行う、目の前の改善を行うというチームで、強化っていうのはトップダウンのグロース把握的アプローチを取っていて、顧客の次求めるであろうっていうところを解決しに行くようなところ、新規機能を追加っていうところですね、周りが該当しますと。で、創造チームっていうのがもっと違う軸で、未知の潜在的な期待を解決するためのアプローチを行っていくようなチーム。今、市場に存在しないような解決策とか、顧客が潜在的に求めているであろうよ、あろう、ソリューションを提供するっていうところ。この3つのチームを、小川奥さんだとすごいのが、3つのチームでそもそも開発リソースを分けてるって話です。
すごい。すごいね。
リソースも上げてるし、独立したバックログを持ってるから、全くその辺のなんだろう、各チームのリソース調整とかすることなく、独立して動けるっていう。
すげえな。
だから AB テストも回しまくってますよ
ね。あ、そうそう。他の日付で、藤井さんか、
はい、
に投稿いただいてるんですけど、大爆藤井さんは、700パターン AB テスト回したみたいな、うん、そこはもうまさに改善チームの方かな、
多分そうだ。
あとは新しい機能追加でこれ評価とかも含むかなと思うんですけど、そういうリソース配分ができるのはすごいし、何よりそういう意思決定できるのもすごいなと思うんですけど、まあ、これがそのセレンディビティか分かんないんですけど、ワークさんの場合はこのバックログ分かれてチームがバラバラに動いても相乗効果が生まれてるって話で、
うん、
これがその他社に置き換えた際に再現性があるかっていうのはすごいちょっと気になる点とかあります。
あ、
実際そうですね、うん、多分まあここに何だろう、インフラチームとかやっぱ横断しているんですかね、さすがに
だとは思います、
うんうん、なんか実際にこう組織運営的にどういう風にやっていくかっていうのはめちゃめちゃ興味深いし、なんかね、単純にこう一つのバックログに対して、まあ、この赤青黄色のラベルをつけて、これそれっぽい策だよねみたいなのつけるところとかは全然イメージできるんですけど、なんかそれぞれに対してこう独立して、まあ、バックログも置いてるし、エンジニアさんたちのリソースとか PM のリソースとかも配分してるんだとしたらすげえなって。
そうっすよね、
うんうん、
まあ、このモバークさんの場合は結構僕は極端な例かなと思ってはいるので、うん、なんか足元で実践できるってところで言うと、 PM 自身がこの改善と強化の創造っていうところのモードを切り替えて考えていくというところ、うん、なんか小田切さんとこの前話したんですけど、そこで言われてたのも、この改善強化の創造っていうそれぞれ違う人格を自分の中に持たなきゃいけない、でそれを切り替えてユーザー目線で考えなきゃいけないって話をされていて、 この辺を考える思考っていうのは今後やっぱ PM に求められる素養かなっていうのはすごい感じましたね。
確かに想像のことだけ考えたら、ね、既存を失っちゃうし、改善ばっか考えてても苦労しないし、やっぱりね、
なんか飯田さんもその話されていて、ちょうど23日昨日投稿されたみかん飯田さんの記事とかでも同じ話はされてるんですけど、みかんってもともと英単語帳アプリとして始まってたじゃないですか、うん、だからそこもやっぱ単語帳に関する部分の改善を行ってた、これが改善です行ってたんだけども、そもそも市場キャップを広げに行くには改善だけじゃなくて、やっぱ英語っていう部分も取りに行かなきゃいけないんだけど、足元の改善しかできてなかったっていう部分もすごい反省されていて、まあ、そこもまさに今話していた改善強化創造の部分の話に近いなと思いました。はい、だと個人的に取り上げたかったのはメルカリ US のフリッツさんの記事ですね。
そうですよね、アプリからウェブの PDM やりましたよってやつですよね。
もともとフリッツさんがイグニスさんとかにずっと PM やられてて、10年ぐらい確かアプリやられたらしいんですよ。
すげえ。
今年最近はなんかウェブ側のプロダクトマネージャーもやってるらしくて、それだからこそのアプリウェブどっちも見てるからこそも学びみたいな部分のシェアいただいてます。ちなみにこれ前編らしいです。
あ、そう、本当だ。気づかなかった。
相変わらずのドキュメントモンスターなんですけど。その書かれてる特性は結構やっぱ僕もすごい確かにってなったんですけど、やっぱ一番あるのはリリースサイクルに関する話で、アプリってリリースサイクル固定化されてるじゃないですか。いや、アップデートに依存しちゃうから。
うん。
っていうのがあるから、細かい PDCA とか UI とかって、一回間に合わないと次のリリースまでできないみたいな形で、
クリックして、
できないという部分があったりするんですけど、Web の場合その辺って固定化されてないので、その部分の改善がしやすいって話があったりすると。というところはやっぱ確かになりましたね。
まあそうっすよ、ね。アプリだとなんか、どんなにいけてる会社でも、まあスプリント2週間とか普通する。
うん。だからなんかその本当は直したいんだけど、かゆいところに手が届かないところが残ってしまうってところはあると思うので、その辺はやっぱウェブの方でやっていくっていうのがありなのかなと思ってはいますと。あとその、今かなりもやっぱアプリがメインじゃないですか、正直、サービスとしては。まずはアプリから入る、2C の場合はってあると思うんですけど、だからこそ、ウェブ側でユーザー数少ないにしても検証した内容っていうのをアプリ側に転用するっていう流れはありなのかなとも提唱されていて、まあ、影響範囲が少ないからこそウェブ側で高速に PDCA 回してある程度結果出たものをアプリ側に移植するっていうのはすごいいいアプローチだなって思いました。
うん、そうっすよね。なんか同じメルカリグループでいうとメルカリショップスかな、
うんうん、
とかもちょっとフレームワークとか言語の名前忘れちゃったんですけど、あれなんですよね、確かこう ネイティブアップじゃなくてこう結構ウェブビューに近いようなフレームワークで近づくんですよね。
あ、そうなんだ。
そうメルカリショップス の, 創造のポッドキャストで言ってたんですけど、うん、なんかその辺も確か速さを意識してるみたいなところとかをおっしゃったような気がしていて、うん、確かにリリースがね、審査がないっていうのは大きいですよね。
私、アプリファーストの時代だからこそ、ウェブ側のサービスっていうのは少し改善してあげるっていうところだけでも、やっぱインパクト全然違うと思うんで、
うん、
そういった点でも、やっぱアプリ、ウェブ両方持ってる方っていうのは、それぞれに対するアプローチをしっかりと分けてやっていくっていうのは重要だし、ウェブ側何もやってないんだったら、そこ手こ入れしていく、うん、もしくはウェブ側をうまくそのドッグフーディングじゃないけど、うん、検証の場に使うみたいな形とかはありなんじゃないかなって、すごくこの記事からは思いましたね。
うん、そうっすよ。メルカリさんももうこれだけ確かアプリ単体で2000万 MAU とかですよね、
はい、
うん、ってなるとまあウェブに行く、まあウェブもだいぶ前から行かれてたんですけど、うん、裏付けるというか、うん、
ちょっと時間の都合上プロダクトマネジメントに関しては全部取り上げることはできないんですけど、その他も PM の方がすごい濃厚な記事を書いていただけるので、ぜひその辺もいただければと思います。
はい、
はい、という感じでですね、今年は明日から実践できる経路、2個目がユーザーのコアグロースサイクルに注力する重要性、3個目がプロダクトマネジメントに関する話、この3つのテーマでそれぞれちょっと気になる記事に関して取り上げてまいりましたが、取り上げてない記事に関しても素晴らしい記事ばかりなので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。はい、という感じでやってまいりましたけども、直樹さんいかがでしょう、この辺に関して。
いやちょっとアプリマーケティング業界からもう2ヶ月くらい離れてしまってはいるんですけれども、まあ、もちろんアドベントカレンダーの存在と記事はチェックさせていただいて、やっぱ改めてレベル高いなって思いました。その業界としてとかそこにいる人たちの、うんうん、というのがなんかすごい雑な感想っていう感じですかね。まあ、あとなんかアプリマーケットってこう市場としてもうだいぶ成熟しきっちゃってるっていうようなお話ってね、もうだいぶ僕も稲田さんもそうですし前から世の中的に言われてると思うんですけれども、やっぱりその中でこう腰据えてあのそれこそメルカリさんみたいな、うん、巨大サービスを運営されているような人たちだったり、まあそれこそねクラシルの方とか、まあ、デオリンゴとかいろいろいらっしゃると思うんですけど、もうなんだろうな、もう当たり前にこう本に書いてあるようなところとかはもう結構やりきっていて、なんかさらにその先のまあ KPI なりなんですかね、フレームワークなり、うん、自社ならではのこう取り組みなりみたいなのをなんか自分の言葉でこうフレームワーク化したりとか、社内にねさっきの小田切さんの組織マジメントみたいに浸透させるみたいなのが、いや普通なんかすごいなっていう感じですね。全然あの事業モデルも業界も違うんで比較はできないんですけど、やっぱなんか概して B2B サーズの業界ってなんか一旦こうザモデル型をどこまで組織で徹底させるかみたいな、まあ、それはあのアプリだけの世界ではなくてね、なんかこう他に人とかも絡んでくるんで、まあ、そこはそこの難しさもあるんですけれども、じゃあザモデルをこう超えたなんか新しいフレームワークとか、うちはこう違うやり方でやってますみたいな、なんか果たしてボンボン生まれてるかってやっぱそうじゃないかなと思ってるんで、うん、なんかそういう意味でアプリは、いや、すごい、次のステージに行かれてる事業さんが多いなっていうのに、うん、感銘を受けましたって感じですか。
そうですね。でも結局、皆さん言われてるのは、シンプルに王道でやるって、本質的な部分の課題を解決しに行くって話だなと思っていて、なんか、最近なんか、グロースハック的なアプローチって、やっぱそこまで効かなくなってるのかなと。
そうだね、いやそれもすごい感じましたね。ていうか何かそこのこう基本的な KPI とか、まあ AB でねこうちっちゃい KPI 改善するとか、まあある種当たり前にやってたり、何か一回やりきって失敗したりしてるんでしょうね皆さん。
そんな感じしますよね、うん、失敗談だからこそのって感じはしますね、
うん、そうそうそうそう、うん、なんかだからこそねその本質的な顧客サイクルであったりとか、まあプロダクトがもうそもそもアプリじゃなくてウェブを伸ばそうみたいな話になったりとか、うんうん、そういうちょっと上のレイヤーのグロースじゃない意思決定をされてるのかなとか思ってますね、う
ん、なんか個人的にはやっぱアプリに限らずどの業界でも共通する抽象的な学びがあったかなと思うので、うん、これはもうあのプロダクトに関わる方とかサービスに関わる方は全員見ていただいても損はないんじゃないかなとは個人的には思ってるので。
そうですね、うん、あとアドベントカレンダーのこの、まあ、稲田さん主催の取り組み単体でいうと、なんか去年よりバズった記事多くなかった？
確かに
ね、うん、それはすごいいいことですね。まあその力のある方に書いてもらってたっていう背景もあるでしょうし、
年齢はそんな変わってないんで、単純にやっぱり、うん、まあ、なんか記事のレベルはすごい皆さん高いなと思いました。
いやいや本当それはね思いました。うん、気合入ってるよね、なんか。
うん。
うん、うん。
だね、来年もやりますよ。
いや、来年もちょっと、もう来年だとさすがにこう、コメントを言えるのかレベルの、浦島太郎になってるかもしれないですけども、ちょっと来年も読んでください。
はい。まあ、定期的にちょっとまた来てください。
はい、そうですね。まあちょっと、やっぱり、まあ、こっちのなんていうんですかね、バックオフィスサーズもすごい面白いし、まあ、レイアクスはサーズに閉じてない会社でもあるので、なんか面白いんですけど、うん、改めてやっぱ、リブロとかアプリマーケット業界は、うん、楽しそうだなと思いました。
待ってるんで、はい。では、アプリマーケティングアドベントカレンダー2021に関してですね、気になる記事とか学びに関してシェアをしてまいりました。で、スペシャルゲストは、レイアクスの伊藤直樹さんでした。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ本日のポッドキャスト以上になります。今回のですね、放送が面白かった方はぜひですね、Twitter などで、ハッシュタグモバアップ、ハッシュタグモバアップでつぶやいてもらえると嬉しいです。取り上げてほしいニュースなどある方はぜひ、投稿してもらえると嬉しいです。に関しては多分これが最後かな、まあ、もしかしたら最終週にインタビュー取るのでそれが上がるかもですが、 もしかしたら最後かもしれないので、はい、今年も皆様お世話になりました。また来年もぜひですね、ポッドキャスト楽しみに聞いてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、良いお年を。
はい、良いお年を。それでは皆さんありがとうございました。また次回のモバイルアップデートでお会いしましょう。さよなら。